こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回125回でしたけども、はいはい、ね、私のツイッターなんか見ていただいた方はわかるかと思いますが、うん、息子とのモンスターハンター頂上大会ということで、まあ、例年ごとく行われる全国大会出場してまいりました。うん、そちらの、まあ、レポート会という形で、前回お送りさせてもらったんですけど、
はい。
久々に、こう、うちのゆきぷく、息子のゆきぷくが、今回実は、ずっと登場しっぱなしっていう形で。
いいですね。
はい。で、車中録音でございます。ちょっと若干お聞き苦しい点、大変お詫びいたします。
うん、
はい。というもののですね、なかなか面白い、収録ができたなと思って、私はちょっと結構満足してますよ。まあもちろん息子とのトークもそれなんですけど、練習のトーク、練習を収録したやつとか、
はい。
それから、実は、本番の、音声も入れておりましたし、で、現場での野良でやったやつの音声なんかも入ってましたし、なかなか面白い感じに出来上がったなと思って、実は満足しております。で、結果。まあね、はい、前回聞いていただいた方はお分かりかと思いますが、昨年度が4位に対して今年5位と。いうことで、まあ順位が落ちたかどうかってのはまたともかくなんですけれども、
はいはい、
まあ入賞ならずということで終わりました。で、こちらに関してはもう前回のに、まあ、言うならば息子との反省会という部分も含めて、やっておりますが、やっぱり、練習量なんだろうな、というところです。
なるほどね。自信はどうだったんですか？
うん、正直なかったですよ。うかつなことを言うとですね、
ええ。
10位とかでもおかしくなかった。
お
でもまあ、うん、一桁でまあ、なおかつ上位だったってことは、まあまあまあまあ、努力も実った部分はあるかなと思いますが、あと1分縮めるというのを、二人でどうしたらいいのかっていうところを、本当に、考えていかなきゃならないですし、本当に来年こそはもう一度、もっと上の舞台に、
でも2年連続もなんか今でもいい位置おるじゃないですか。
うん。
結構覚えられてきたりするんじゃないですか。
こいつなんですけどね。少なくとも、小島慎太郎プロデューサーには多分覚えてもらったかもしれないな。
おお、いいですね。
ツイートにもしましたし、ピッチカさんに直接、はい、私の目線なしの写真も送りましたけどね。辻本さん、辻本プロデューサー。
はい。
ガルマザビコと、辻本さんと、それから小島さんと写真撮って、サインまでもらって。
いいですよね。
うん。で、その際にですね、
はい。
実はポッドキャストをやってるんだと。いうアピールまでしてきました。
いいですね。僕もやってますから、ね。
そうそうそう。モンハンラジオやってますから、はい、ポッドキャストって言ってパッとわかるっていうのはやっぱありがたいですよ。うん、で、辻本さんにはね、はい、帰りに、息子とちょっと車の中で、山形までの道のりを、このトークを録音しながら帰るんですよ。で、それを、アップロードするんで聞いてくださいってことまで言ってきたんですけど。
うまいですね。
うん。で、その後、私のツイートにもね、小島さんからいいねなんかもらったりとかもしましたので、覚えていただいたかもしれないですね。
もしかしたらモンハンラジオの方でそういった話がちょっと出るかもしれないですよね。
そんなもんだったらもう本望ですわ。
もうチェックしておきますよ。
まあそんなこんなでね、いや、何よりやっぱりいいひとときを、楽しいイベントでしたしね。
うん、
男二人旅っていうこの、できるのはね、やっぱ息子というものに私は恵まれたのかなというところで、
ああ、それは、うん、ありますね。
今後、中学生もね、これ、もう実はだいぶ忙しくなってるんですよ、部活とか。
ああ。
ね。あの、日曜日とかもなんか遠征とかがあるとかっていう話も出てくるので、
うん、
なかなかこう、満足にゲームをできないような、一週間を過ごすようになってきたので、
うん、
ちょっと、例えば来年以降またスケジューリングが合うかどうかとかもあるんですけど。
ああ、そうですね。
でもね、やっぱりこれが、俺たち親子のあり方だっていう、ことをこう誇らしく私は、うん、胸を張って言えると思ってるんです、うん、これは、
ね、素晴らしいと思いますよ、
うん、このねモンスターハンターのその競技闘技大会っていうのがやっぱり、うん、いわゆる競技なんですよ、タイムアタックっていうのは、うん、これって別物のゲームなんで、
うん、
うん、だからそれあのチャレンジする機会があればですね、ぜひともチャレンジしていただくと面白いかなと思いますし、何より、来年、もし出るのであればですね、なんで私はもっとこうしなかったのかっていうことが、実は思ったんですけど、私には強いリスナーがいるじゃないですか。
はいはい。
彼らになぜ、もっと、なんだろう、力を借りなかったのかって。うん。月中さんとね、ゲッチューさんと、実はケビンさんぐらいにしか、うん、相談しなかったんですよ。
ああ、なんか、そういえば今年はちょっと静かめでしたよね。
それぐらい、もっともっと、貪欲にやらないと、この成績ってついてこないんだと思うんです。なので、まあ、これは課題として、その際は皆様、ハンターの皆様、ぜひ力を貸していただければと思います。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第126回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりとまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。今回ですけれども。
はい。
大好評いただきました。ピッチカートさんとアニさんで展開しました番外編。
はい。
ドラクエ4ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
昇格しましたよ。
アニさんがね、最終回の、ドラクエ4の7回目ですか、
はい。
の方で、おっしゃってたように、今回ですね、ちょっと、まあ、これの、補足も含めた形で、ちょっと、いろいろ巻き起こった論争も、ね、ありましたし、
はい。
そういったところも含めて、うん、今回そのドラアラジの本編という形でお話ししたいなと思っておりますよ。で、はい、今回はですね、そのだから俺も入れてということで、
今回健太さんがちょっとこういう形でもゲストわけですからね。
サポート仲間。
はい。
あ、そうですか。はい。まあね、ね、番外編聞いてない方でもわかる話だとは思っておりますけれども。まあ、ドラクエ4未プレイの方にはネタバレになってしまう要素も多々ありますのでお気をつけいただければと思います。はい。それでは一応ですね、今回ちょっと MC をお二人に任せたいと思いますので今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドラダチ
はい、本編でございます。はい。はい、あとはね、じゃちょっと今日はバトンタッチして、兄さんよろしくお願いします。
はい。ね、あのメインパーソナリティということでちょっと緊張しておりますが。
嘘だ。
本編昇格ですからね、ちょっと意気込み間違えますね。
うん、思ったよりね、番外編、長引いてしまいまして、最初30分のやつをね、5、6回やれば済むんかなと思ったら、どんどん時間も長くなるわ、7回まで行ってしまうわということで
1時間超えもありましたし
、うん、ということで、まあまあ、その皆さんの反応良かったんでね、まあ、それなりに、うまくできたかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
今回リスナーとしてね聞いてみたケンタロウさんのちょっと感想を聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
どうでした？ケンタロウさんはファミコンのみでしたよね。
ファミコンプレイヤーのみですね。まずね、ドラケ4の話の本編に関しての話すれば、まあ忘れてますわ。特に、4章までは比較的まだ覚えてるんですよ。
うん、
やっぱキャラクターの強みがあるんでしょうね。
でファミコンから言ったらもう何十年っていう部分
ですよね。ですよ。中学校の2年生かそんなもんでしょ、多分。
ですよね。
うん。とはいえ、なんかね、やっぱり1、2章、とりあえずやっぱ3章ぐらいまではかなりこう鮮明にまだ覚えてる。あ、あったあったっていうのを思い出せるぐらいですけど、びっくりするぐらい5章がわかんないんですね。
ああ、そうですよね。
うん。で、聞いてて思ったのは、うん、その、まあ、今回その、何ですか、前編、中編、後編に分かれたんですよね。
そうですね、5章は。
5章はね、はい。それぐらい長いところだったんですね。
うん、
ボリュームはね、それぞれだと思うんですけど。
うん。
うん、それ以後ね、なんか覚えてないのがびっくりしました。
うん、
でもって、まあ、ドワラジとしての味付けの部分なんですけど、これちょっと多分後ほどもどうせ話になると思うんですけどね。
うん、
まあ、この二人のコンビネーションですよ。たまげるぐらいこの息のあったね、乗りツッコミが激しいのと。
息があった？
いや、ほんと漫才を聞いてるかのようなね、いう形でしたし、兄さんって、まあ、うちとしては本当にそれこそテクニカルアドバイザーじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、まあ、それはね、プレイを急ぐ部分も、コンサートの絡みもあって、あったのかもしれないんですが、
ええ、
恐ろしくヘッポコプレイなのにびっくりしちゃったんですよ、
俺は。でしょ。
うん。
何を言ってるんですか。
え、
それを装ってこう皆さんに楽しんでもらおうと思って、
うん、
盛り上げたんじゃないですか。
いう部分のそういう体でお話をしたいと思うんですが、実際の話で言うと、はい、あれぐらいのプレイの方がやっぱトークしてて面白いのかもしれないと思ってすらしましたんで。
まあそうですよね、そういう部分で言えば、
うん、ラジオとしては大成功です、まあね、あのコンテンツは。
うん、自分のことながらその、ね、普通にプレイをこうピチさんプレイしてしまうとその、余裕で勝ってしまうと、
うん、
はいはい、
ただ単にあらすじを追ってるだけになってしまうんで、結果的に良かったんかなとは思いますね、こういう喋るとしてはね、うん、
ちょっと挫折気味なとこもあったじゃないですか。
うん、でも、あれも演出です
ね。ああ、なるほどですね。
っていうことにしといて、
はい。
はい、まあ、今回ね、だいぶ、反響が多かったんで、
うん
ね、ハッシュタグにもね、いろいろ、書き込みをもらってるんですけど、
はい。
ね、全部紹介したところなんですけど、なかなかその時間もないんで、
はい。
その中からね、ちょっと、僕がそのストーリーを完全に終えてなかったところをね補足してくれるようなツイートがあったんで、うん、
はいはい
はい、
その辺をちょっと紹介していきたいと思うんですけど。
ああ、そうですね、
はい、ピチさんちょっと、上から読んでもらっていいですか。
わかりました。 ヤギニョンさんがいただきましたありがとうございます。オーリンさんは、実は生きていたというのは、第5章でしたかね。
はい、これですね、僕、はい、全く知らなかったっていうか、このすぐにねヤギニョンさんに聞いたんですよ。これどこのことですかって聞いたらはい、はい、これピチさん知ってました？
いやもう僕も忘れてますね。
ああ、これね、フレノールの町に、傷を癒すために寝込んでますよっていうことだったんで、うん、僕早速見に行ったんですよ。
はいはいはい。
ほんなら、その、看病してくれる女の人がおって、で、その、王林さんが、こう、寝込んではるんですわ。
うん、
ああ、これ俺、なんで気づかんかったかっていうと、5章に入ってから1回もフレノール入ってないんですね。あの、ルーラのリストになかったんでね。
ああ、そういう村でしたか。
うん。あの、要は、あの、黄金の腕輪を、
うんうんうん、
渡すっていう、イベントがあった町ですね、2章で。
うん、うん。
だから2章でしか来てないんですよ、僕、ここ。
そうか、それはマニアックなとこですよね。
うん。これをね、ヤギニョンさんが覚えてるっていうのがすごいなと思って。
なぜその町に行ったんでしたっけ？
わかんないです。女の人にね、助けてもらったんですよ、その、キングレオから。
はいはいはいはい、
逃げ出そうとしているところを助けてもらって、でそのままなぜかえらい離れたフレノールまで行ってるんですけ
ど。ですよね。うん。
うん、それで、うん、ここにおったということで、
うん、
教えてもらわんかったら気づかずに過ぎてたとこなんで。
そうっすね。
うん、はい、ヤギノさんありがとうございます
。ありがとうございます。
はい、次お願いします。
はい、サイフリートさんありがとうございます。あやかしの笛。イムルの村の、村や、宿屋に泊まると夢で使い方が出ましたよね。ピサロが去った後は夢が変わってロザリーのイルムがエルフのいた場所ってのがここだからな。聞いているといろんな場所が思い出されます。
はい、
これはこれは僕もこれ見て思い出しました。あ、これ、うん、イムルで寝たらそりゃ発生しましたわ。
これ、ね、あれですね、あのノーヒントを言ってたですね。
そうそう、
うん、
うん、まさかと思って笛吹いたらね、ビンゴで使えたっていうことでびっくりしたんやけど、僕もこの書き込み見て初めて思い出しましたね。
うん、
うん、あったあった思って
ですね。
うん、
俺さ、ファミコン版がありましたこれ。
うん、ただイムルにエルフが住んでたっていう情報だけやからわざわざそこ行って宿泊まるかって言われたらね、
僕も一生でちょこっと行くぐらいですからね。
うん、まあ言うてもここのあれは民でもいいっちゃ民でもいいんですけどね。
うん、
うん、
まあでも細かなとこやっぱり作っとるんですよ ね、 そうですね、こういう感じで。
うん、サイフリートさんもう一つありますんでお願いします。
はい、はい、そういえばエンドールに隠し通路で行く武器や防具屋さんがあった気がするんですが、ハグメタの鎧だかメタスラの鎧だかが売ってたような。
はい、これお二人覚えてます？
覚えてないですね。
覚えてないな、こんなの。
うん、あのね、
場面を見たら思い出すかもしれないですけど、
うん、アリーナが持ってる鍵で入れる家があるんですよ。
うん、はいはい、
僕それね、そのずっと気づかずに通り過ぎてたんですけど、
ええ、
中盤になって、あ、ここ入ってないわと思って入ったら、2階に上がったら、防具屋さんがあるんですよ。武器屋と防具屋が。
はいはいはい。
うん、で、そこで普通に買えるんですわ。ハグメタの鎧が。
ハグメタの方だな。
うん。ただね、
装備してたのは覚えとるんですけど、
うん。
どこで手に入れたかまだちょっと覚えてなかったんですけど。
うん。ただね、それは店で買えるんで、普通にね、ええ、僕がスルーしてただけで普通にやってりゃ見つけれるとこなんですよ。
はいはいはい。
ただその宿屋の奥に宝箱があるんですよ。
ええ。
これの取り方がね、ずっと僕わからんかったんですよ、プレイ中。
うん、うん。
で、ただ単に飾りとして置いてるのじゃないっていうのが、その横にあれがあるんですよ。階段があったんですよ。
ああ、 気になる
んですね。ということは必ず来れるっていうことやから、
うん、
でも いろんなとこ探したけど全然見つからんかって、
うん、
で最終的にこの書き込みを見て、あ、やっぱ探さなあかんわと思って、攻略を探しました。
出た。
ほんなら、あのエンドールの城の地下ですね、闘技場に向かう通路の途中にあるんですよ、隠し通路が。
そっから繋がったんですか。
そうそうそう、そっからえらい長いこと歩いて、その武器屋のところまで来るっていう感じ。
そう言われたら思い出したな。
これでも僕絶対自力では見つけられへんわと思いました。うん、
一応まあここも解決したわけですね。そうです、アドバイスをいただいて。
ああ、そうですね、これでギリギリ手に入れて、
うん、
あのクリアには役立ちましたね。
うん、
はい、はい、サイフリットさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてお願いします。
はい。で、次、シャチマルさんからのハッシュタグありがとうございます。ピサロの最後のセリフ。次に会った時は敵か味方かの話は、ヒーローズに繋がってますよ。ライアンはわかりませんが、アリーナとクリフトを見て、確かサントハイムの。倒すと6章でロザリーの剣もあり、仲間になります。
これびっくりしましたけど、
はい。
あの、ヒーローズは、お二人やられてます？
いえ、あの、持ってるだけでやってないです。
ケンタロウさん、2は
?2 はやってるんですけど、
うん。
実はその、確かピサロってダウンロードコンテンツなんですよね。
あ、そうなんです
か、ね、
なので、実はそこまで行ってないですわ。
あ、
今発売中の、何ですか、スイッチ版の1、2。
うん、はいはい。
こちらだと、だからもうそのままできるんじゃないですか。
あ、
なので、あれですよ。まあ、ちょっとアクション苦手というおっしゃられる兄さんですけど、やってみる価値はあるかもしれませんよ、これ。
いつかやりたいと思いますけど
ね。若干今高いですからね。
そうですね。あれは多分値下がりせんでしょうね。
そうですね。
そうかな。
物が少ないんで。
なるほどね。
まあでもこういうところにつなげとんですよね。
ですね。びっくりしましたね。こんなところにつながってたってね。まあでも、これは構想に入ってたわけがないから、うん、
これは完全に後付けですけど、
ね、後付けですけど、ね、うん、まあまあよくあのセリフをここで活かしてくれたなとは思うん
ですね。でもそういうのがね、ああいうそのスピンオフ作品って大事じゃないですか、
うん、ああ、そうですね、
うん、だから、うん、いや、そのアリーナとクリフトを見てって言うんですけど、実はあの何、あの他の仲間が来たところで、じゃあワンで一回会ってんのになんか初めて会ったみたいな態度なんですよ。
ああ、そうですね、
うん、だから、いや、また来たのかみたいな感じとかっていうセリフがあったって、続編としてのこのね、あのポジション大切だと思うので、せっかくセリフ付きなんだ、うん、あのセリフっていうか声優でボイス付きなんで、うん、そういった演出は逆にしてほしいなって逆に思いますけどね、
うんうん、ああ、なるほど、
うん、ピサロって喋るんですか、ヒーローズだったら。
いや、もちろんあのキャラ出てる人間は全員喋りますよ、確か。
おお、気になるな、喋り方が。
まあ聞いてないけど、あんな感じでしょ。いいヒールな。
なるほど、まあそうでしょうね。
うん、絶対と思いますよ。
まあ、想像つきません、ニヒルな感じでしょうね。はい、シャチマさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。あと、まあ、あの番外編の途中でね、僕ずっと一人で喋ってたんで、あのなかなかピッチカードさんに喋らせる余裕、あの時間がなかったんですけど、
はいはいはい、
ここでちょっとね、ピッチカードさん思いの丈をぶちまけてもらいたいと思うんですが、
ありがとうございます、
はい、音楽についてね、
ええ、
僕と健太郎さんはコンサート見に行ってるんで、
ええ、
コンサートの後で結構語ってる部分もあるじゃないですか。
ええ、
うん、これあのピチカードさんは音楽大好きやと思う、ドラクエミュージックが、
ええ、
うん、ちょっとなんかこうここ言いたいっていうところあれば。
いや、もう僕ワンツースリー、まあそのフォー出る前もう持っとって、で、うん、フォー買って、まあ、ずっとき僕毎週日曜日にですね、
うん、
郵便配達とかないんで、毎週日曜日の朝に、 あの、ワン、ツー、スリー、フォー全部聞きよったんですよ。
うん。
そうですね。で、歌詞カードとかじゃないじゃないですか。音符を見ながらずっと聞いてて。
うん、うん、うん。
それで、まあ、この曲がこんな感じなのかなって見ながら、で、まあ、素人ながらですね、あの、音符が多い曲がすごいかっこいいとかですね、そんな勝手に思って聞いてたんですよ。
で、
序曲もこっから新しくなったじゃないですか。
うん。
はい。
うん。
あれもですね、いい感じでしたし、感想曲、車車中でも話されてたと思うんですけども、この感想曲がですね、僕結構好きなんですよ。
お
お、まあでもまあ使われてますけどね。
天でもね、使われてるんですもんね。はい、
うん。
これはですね、本当なんか、こういう曲を作れって言ったら相当僕難しいと思うんですけど、なんか、馴染むというかですね、いい感じに作って僕好きですね。
うん、
で、あとで言え、好きな曲で言うと、まあ、4の中で言いますとですね、
うん、
やっぱりジプシーダンスがかっこよくて、今までやっぱ雰囲気が違ってましたし、
うん、
さっき言ったように楽譜を見てもらったらわかるんですけども、ものすごい音符が多いんですよ。
うん、
これ素人だからこれってすごい曲なんだなって思ってたんですよ。
多いからすごいかわかんない
ですけど。いや、もう、楽譜見ると楽しいんですよ。見ながらこう聞くとですね。
はいはいはい。うん。
で、一番、まあ、4の中で好きなのが僕、勇者の故郷が好きなんですよ。
うんうん。
一人、勇者で一人で旅立つ時の音楽、これが切ない曲が、
うん。
じゃあ好きなんですよね。
番外編でね、収録終わってからオフレコで、メンバーが全員揃うと、馬車のテーマに変わるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時にピチカードさんが、あんまり馬車の音楽好きじゃないとか
言って。そう、馬車の曲僕はあんまり好きじゃないんですけど、ただまあそれはファミコン版の音楽ですからね。あんまり盛り上がり方があんまりファミコンの音では好きじゃなかったんですよ。
うんうんうんうん。
で、逆に言いますとですね、塔の曲、
うん。
うん。あれはファミコン版がすごいかっこいいんですよ。
へぇ、そうなんですね。
オーケストラちょっと緩めっていうかですね、スピードもちょっと遅くて、出だしのテレッテレッテレッテレッテっていうのが入り方が、
はい、
やけにファミコン版って音がでかいんですよ。
あ
の入り方が好きなんですよ。これ DS とか PS でもちょっと控えめになってるんで、この勇ましさというかそのテンポの良さっていうのはちょっと失われとるんですよ。
なるほど。
うん、それでも塔の曲はあの4が一番好きですね。
まあでも生音で聞くと馬車はめちゃめちゃ迫力ありましたけどね。
ああ、結構人気あるのは僕も知っとるんですけど、
うん、
そこはやっぱちょっと好みなんでしょうね。
ああ、そうでしょうね。うん。
あと通常戦闘曲の、まあ、4ってすごいかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。
うん、
あとまたリメイク版はちょっと違うんですよね。変わってるんです
けど、うんうん、これもファミコン版が結構好きなんですけどね。
そうなんですね。
うん、であと最後の悪の化身、
はいはいはい、
このラスボス曲ですね。
うん、
これがですね、壮大な曲なんですけど、前作の3の曲が結構派手派手でかっこいいじゃないですか。
うん。
あれと対比すると全然違うんですけど、僕あっちあっちも好きなんですけど、こっちの悪の化身のこの壮大感もすごい好きで。
うん。
で、これ前も言ったかな、PS 版の方がですね、これはかっこいいんですよ。ループ2周目で音が1個重なってですね、さらにこう、オーケストラに近いようなバージョンになるんですよ。これはですね、PS もおすすめですね。
さすがですね。こんなに流暢に語れるもんですね。
あ、もう曲はもうアホみたいに切りましたんで。
うん、DS 版のね、
はい。
オープニング、一番最初にね、その、立ち上げた時に鳴る音楽が、もちろん序曲なんですけど、オープニングだけオケ版なんですよ。
あ、
DS で。
そうでしたか。
うん、僕もあんまりね意識してなかったけど何回も聞いてるうちに あこれオケ版やったんやっていうのが途中で気づいて、
確かに DS 版ってあのソロからこう竜がちょっと降ってくるような感じでしたっけ。
そうですね、最初雲の感じで始まって、うん、
ケントロさんあのファミコン版の4のオープニング見た時感動しませんでした。
いやだってさほら、あの3が
なかったですよね。
そう、容量が圧迫があってどう、あの、だったらオープニング外してまえって言って、ドラゴンクエスト3って文字だけで出るっていうのがあったじゃないですか。あれを、があってこその4のオープニング復活と。
そうですね。
いうことだったんで、あれはやっぱ感動的でしたよね。
いや、これが4メガのパワーか思いましたもん。
うん。
アニメーションで4がこう来て、あと、後ろの雲がちょっと動くんですよ。
うん。
あの辺とか感動しましたし、確か4で初めてのオープニングがループじゃなくなったんですよね。ちゃんと終わりで、
はあ、はあはあはあ、
締めくくるような形で、
へ
え、ああいうのもあってちょっとやっぱり違うなっていうのを感じしましたね。曲といえばまた細かく言いますとちょっと長くなるんでこの辺にしておきましょうか。
そうですね。ね。
あと僕が言いたかったのは AI の話ですかね。
はいはいはい。
金田さん AI はどうでしょう、ファミコン時代。
いやもうクリフトのイメージしかないですよね。
あの兄さんやっぱそういうありますか。
そうですね、やっぱりイライラさせられた記憶しかないですよね、うん、AI っていうのはね、うん、
まああのね、まあ、ネタじゃない、ネタバレっていうわけじゃないですけど、これ AI、アーティフィカルインテリジェンスじゃないですか、人工知能ね、
は
い、まあ、うん、でも実際これ人工知能でも何でもないんですよね、4の時代のこれって、
うん、
別に考えて行動してるわけでもなく、
うん、
ほとんどそのパターンに応じて動いてるっていう形のがそう見えるだけっていう形なので、
うん、
いや一応ね、ファミコン版はね学習してるらしいですよ。
それであのクリフトがあの手だらくなんですか。
そうそうそうそう。
それをですね、私もちょっと一回いろいろ調べてみたりしたことあったんですけど、
うん、
一応頑張って学習はしておるんですよ、
うん、
で最適な行動ですね、
うん、
でただそのザラキを唱えるというイメージがやっぱりすごい強いじゃないですか、
うん、
それはですね、あの要はワン戦闘をして、要は5、6回数回戦闘戦とやっぱりちょっとずつ学習していかんらしいんですよ。
はいはいはい、う
ん、要はやっぱり最後のボス系でそういうイメージがつくと思うんですよ。
長いからね、戦闘自体が、
で我々としてはまあクリア何遍もエンディング見たいんで戦うじゃないですか、 2,3 回ですね、うん、ただあのゲームの中のクリフト君はですね常に初めてなんですよ、その敵が。
そうですね、
うん、
だから、うん、ザラキ聞くか聞かんかも分からん状態なんですよ、毎回毎回。
聞くかな、聞かないかな、唱えてみようかなってことなんですね。
そうなんですよ。それが、毎回クリソ君と一緒は初めてなんですよ。その初体験。
そんなアホにお前、姫が振り向いてくれると思うな、お前。
それがやっぱり初めての戦闘だったらダメな部分と、なんかですね、システム的にあの、エスタークとか、デスピアスとか変形するじゃないですか。
はい。
うん、
変形するたびに、
あの、情報
リセットされるらしいんですよ。だからもうどうしようもないらしいんですよ。
見たらわかるやろお前。本当に。
部分ってやっぱり雑魚戦とかにやっぱりザラキ、本来が、言ってたじゃないですか、ザラキを使って助かったとかですね。
そうですね。
ああいった部分で、いいところはあるんです、やっぱり聞く相手には使うみたいな形ですね。
うん。
アホみたいに隣のはやっぱり分かってないんですよ。彼としては初対面なんで。
なるほどね。
あ、そうですね、覚える場所がないですね。
とはいえですよ、まあ、とはいえ、まあ、その後ほど の, その PS とか DS の, そのリメイク版はともかくとしてもですよ、当時 の, そのファミコンでこれを搭載してやってたっていうのはやっぱり画期的だったんですよ。
画期的でしたね、
うん、
やっぱり
これやった後ですね、うん、3なんかやるとすっごいめんどくさいですもん。
まあ、まあ、めんどくさいっていうのはわかりますね、
うん、うんね、
だからまあ攻めてたなと思いますよね。
うん。
うん。
で、まあ5、5になってくるとまたすごい洗練されていくんですけどね。
ああ、なんか学習したのは4だけで、 ファイブからはもともと持ってるその覚えさせてる知識を出すだけっていうことで覚えさせるらしいですね。こいつには何が効くっていうの。
なんかそれがやっぱり1セントじゃなくて2、3ターンでこう分かってくるらしいんですって。
あ、それでもやっぱターンは必要なんですね、
そうなんですよ。
うーん、
でまたその強くするのはやっぱり簡単らしいんですって、めちゃめちゃ、
うん、
やっぱりちょうどいい具合にするのがやっぱり難しいみたいで、
まあああれでも天でもサポート仲間はなかなか最初アホでしたからね、
うん、その辺が難しいんですけど、その辺をもうファミコン時代からやっとった挑んだというところがやっぱすごいですよね、ドラクエと、としては。
オンラインならね、なんぼでも修正聞くけど、
うん
ね、オフラインの場合はもう一回作ったらもうそれでおしまいですからね。
でもまあ今思うとそのボス戦でこういうなることを分かっとったんじゃないかなと思うことはあるんですけどね。
うん、そこまでやっぱテストできてなかったもんね。
まあこれはこれでいい思い出だったんですけどね。
うん。
うん、で次、仲間とおしゃべり機能は、これはもう兄さんの部分がずっと言ってたと思うんですけど、
うん。
セブンから登場してから、まあいろいろこう、流用していったんですけどね。
そうですね。最初、マリベルが喋ってたイメージしかなかったけど、
うん。
うん。これが4になって、僕ね、DS 版は2回目のプレイのはずなのに、
はい。
前の時は最初に何回か話聞いて、そっから一切聞かんかったはずなんですよ。
うん。
今回はちょっとね、そのマーニャの面白さにちょっと惹かれてしまった、ね、
もう完全に兄さんの中でネタキャラですからね。
うん、強かろうが弱かろうがマーニャは外せないですもん。
これもようこれ DS 版か PS 版かどっちかがあの メッセージが少ないとこ多かったかなあったような気がしたんですけど。
まあでもめちゃめちゃセリフは多いですよ。
ですよね。
おそらく当然ですけど何、うん、あのまあマーニャはかなりターゲット絞って聞いてたとは思うんですけど、
うん、
聞いてないキャラクターとか聞いてないシチュエーションってのはたくさんあるわけでしょ。
あるある。
そうなると、
ほとんど聞いてます。
そうなるとそのテキスト量って膨大ですよね。
ですよね。
うん。
あれ掛け合いとかもあるんでしたっけ。
掛け合いはないですね。ただそのミネアがね、いちいちマーニャをネタにするところはあるんですけどね。
ああ、だから、誰か組み替えて、こう、会話が始まることは、そこまではまだないわけですね。
そうそうそう。だから、マーニャがいようがいまいが、その、ミネアは、その、姉さんはここで、その、カジノがあったら遊ぶだけだ、みたいな、そんなことをずっと言っとるから。あと、クリフトはずっと、もう、アリーナ、姫に好かれるためにはどうすれば、みたいなこと。
あ
ライアンさんみたいな腕っぷしの強い方が好みなんだろうかとかずっと言っとるわけですよ。
あからさまそっちのネタ持ってくるんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
だから今回ほんまね DS でやってよかったなと思いましたね、この機能があったっていうのはね。
あそうそうそうそう、うん、聞いてみたかったんですけど、
うん、
第一章開始時にうん、これもどなたかのあれでしたっけか、ツイートか何かで私も拾ったはずなんですけど、
ええ、
第一章開始時ライアンって30歳らしいんですよね。
あ、そうなんですか。
で勇者たちと巡り合うまでに40になってるって言うんですよ。
ええ、
そういうことは10年以上20年近くかかってるってことですね。
そうか、最初は子供ですもんね。
うん、
一章の時点では
なのでなんかねそのうんそういうのがの時間が流れてることってなかなか金を感じられないじゃないですか。
はあ、はあ、はあ、
うん、
そう。じゃあライアンだけが時間軸ちょっと経ってる感じですよね。
まあ他も一緒なんでしょうけど、
うん、ピーチさんがレベル99まで上げたって言ってたじゃないですか、でもライアンがなかなか伸びないっていうのはピークを超えてるっていうこと。
ああ、そういうカッコミかもしれないですね。
サカツクでいう、もうグラフが下がってきてる状態なんで。
それはまさにそうじゃないですかね。
あ、うん、トルネコが、まあ、一番いい油乗っとる時だったんだね。
うん。
ね、
うん。
なるほど。
あとね、これ、まあ、ちょこっと小ネタ喋るとね、
うん、
戦闘でね、
ええ、
やたらターゲットの選定が下手なんですよ。まあ、1グループで、ABC とおった場合ね、その主人公が A を攻撃したら、
うん、
みんな A を攻撃しろよと思うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
毎回違うとこやるんですよ。
それはAI の時ですよね。
違うんじゃなくて、
連打の時ですか。
うん、連打の時でも、その、こいつに攻撃しろって言っても、
うん、
グループの誰かまで指定できないじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
それを、その、こいつの HP 削ってるはずやのに、自分が最初こいつって決めたら、そこから変えないんですよ。
頑固なや
つ。これが、なんでこんな下手なんやろうなと思うけど。
それは天になれすぎなんじゃないですか。
あれが一応優秀すぎですよ。
まあまあ、ああ、そうかな。まあまあ、まあそうかもしれんけど。うん。あと、ほんまにびっくりしたのが、魔法カンタですね。
でしょ、うん、
弾き寄るやつでしょ。
あれ、なんで修正せえへんやろと。
僕はもうほんとそのイメージだったんで、もう天も全然使わなかったんですよ。うん。ホイミも跳ね返るわ。何やかんや跳ね返すじゃないですか。
ほうだけちゃいます？
そうね。
あったかな。だって、ベホバラまで跳ね返すからね。
これ跳ね返すらあかんよね、ほんとに。
光のドレスもですよね。
そうそうそうそう。
だからあれも装備せんかったような気がしますもん。
あれは、ちょっと、びっくりしますね、ほんまに。まあまあまあ、
それは、分かっていただいて、僕はそれは良かったですわ。
だからって、天でやらんでいいってことはないですけど。
はい。
はい、はい、っていう感じで、はい、ここからはちょっと、後半に入って、番外編の中で起こった大論争、
はい、
ここでちょっと健太郎さん交えて繰り広げたいと思うんですけど、
待ってましたよ。
はい、まずね、
はい、
装備を揃えるか問題ですね。
はいはいはい、はい、
まずピッチカートさんはどうかっていうと、装備を、
はい、
その今おる町で、
はい、
全員馬車の仲間まで全員含めて最強装備にするまで次に進めないっていう。
はい、その通りでございます、
ね、でそれをその僕はそんなことせえへんって言ったら、いや、そういう風にする人の方が多いって断言したじゃないですか。
はいはい、
うん。で、その時に僕ちょっと不安になって、あれ俺だけ違うかったかなって思ったんやけど、
はい、
僕はね、
ええ、
ね、これをそのみんなにその聞いた時にね、そのハッシュタグでいろいろコメントもらったんですけど、
うん、
皆さんの意見で多かったのは、
ええ、
スタメンは最強装備にするという意見なんですね、
うん
うんうん、が結構多かって、もちろんピッチさんみたいに全員っていうのもあったんですけど、僕は違うんですよ。僕はその時にあるお金で主人公の装備は買うけど、金がなかったら次の街行きますし、で主人公の装備をライアンに回すんです。
うん、それはわかります、ええ。
うん。それしかしないんで、スタメン全員揃うまで進まへんっていうことはないんですよ。
うん。
うん。で、だから要は、全員、馬車を含めて全員か、スタメンか、僕みたいに最強まで揃えないか、この3パターンあると思うんですけど、
うん。
ケンタロスさん、どれです？
俺ね、実は兄さん派なんですよ。
あ、
あら。
よかった。
ただし、
うん、ええ。
とも言い切れないっていうのも本音です
。あ、もちろん僕もパターンによりますよ。
ね、そこでのレベリングも含めた部分をやると、それそこなりにお金貯まるよね論なんですよ、俺は。 この後レベル上げとかの話になるので、あの、これは取っておきますけども、これお金が付きまとう話、ゴールドが付きまとう話なので、
はいはい、
だからやっぱりそこにはそのやりくりっていうものが出てくるのでね、例えばじゃあ、どう見てもこれはもういらんわっていう装備が出てくるわけじゃないですか。ここで買うから、ここでこのローブを買うから、この魔法使いのこのカスみたいな装備がいらんわってなった時はそれ当然売りますよね。売ったところで二足三本なんですけど、そういった金策も含めて、その場での最強装備は揃えたいと思います。ただし、無理はしない。無駄はしない。その、ピッチさんのように、いやだ、高校で全部揃えるまではまではしないですね。
いや、それが、まあ、まあ、さっき言ったように、その、レベルの話にまた行くんですけども、その、お金を貯める、総合揃える部分で、戦闘を繰り返すことによって、レベルも上がるじゃないですか。
あ、あのね、どっちですか、ちなみに。これは、レベル重視です？お金重視です？
それがですね、やっぱお金重視なんですよ。
ああ、やっぱりね。
それにつきまっとって、レベルも上がるんで、一石二鳥だなっていう考えですね。
ピッチさんは、はい、なるほどね、あの、ずっと聞いてて、そこで合点がいったんですけど、ピッチさんはゴールド基本なんですね。
そうですね、余裕は欲しいですね。
ああ、やっぱり、兄さんのレベル上げの方の仕方は、ちょっと違う方だなと思うんですけど。
まあ、今回の、その、プレイ内容が、まあ、仕方ないところはあるんですけど。
うん。
やっぱり、実は、あの、俺がロールプレイングゲームをするというところに至っての、一番の見どころがここなんですよ。
うん。
この、ここのゲームバランスが、取られてるか取られてないかのゲームバランスで、俺は、いや、このゲームを続けるか続けないかすら考えることなんですよ。でちなみに、ちなみに、FF が俺合わないのはそのせいなんですよ。
まあ、そうですね。ドラクエよりは。
ある程度までいくと、もう恐ろしく要求するでしょ、経験値を。それじゃないんだよなって思うんですよ。まあ、FFFF のね、あの、魅力もあるし、あれなんですけど、ドラクエってレベルが上がったら、ある程度の敵が弱くなってしまうというのもあるしね。ちょうど、息子がほら、ドラクエ8、9、ピッチさんからいただいた9、
はい、
プレイをしたりとか、あとドラクエ1もしましたけど、その時に、今こいつに勝てないと思うんじゃないとしたら、頑張ってそこから5を上げろって言うんですよ、5を上げることによってお金も貯まってくるから、特に1だと1人分しか買うことないからっていうので、だったらその周りの拠点で5を上げなさいという教え方を、もう何年前4年前ぐらいにしたんですよ、そしたらドラクエってそういう風なシステムだって俺は分かってるからそういうことを教えられるわけなんですけど、これがドラクエのパターンだと思ってるんですよ。
これがいいデザインだと思いますよ。
ゲームデザイン。
そこが下手なとこってものすごいわかりますもん。
あるでしょ、そういうゲームって。
あります。
どう考えたっておかしいでしょって。
ありますよ。
うん。
でもまあ文句言いながらそれをブツブツやるのが僕の性格なんですけど。
マゾだな。まあ
そうなんですよ。もう、とにかく好きなんですよ。そういう同じことを繰り返すんだ。着々とですね。で、それがやっぱり肥やしになるというか、必ず、後々楽になるじゃないですか。それが、まあ僕のその、これがやってきた仕事にも関係してるところはあると思いますし、毎日同じことを繰り返す部分もですね、全然苦じゃないんですよ。
ちなみに、アニさん、話戻しますけど、今、装備、ゴールドの話しましたよ。レベル上げはどうだったんですか？
レベル上げは、
うん、
あえてしないです。基本的に、進めるところまで進みます。行き詰まるまで。で、これは無理やとなったら、上げます。それが、 ロールプレイングやと思うんですよ。今の自分の力で足りないからレベルを上げる。
まあ、本当に本来の冒険は確かにそうですよね。
うん。
わかりますけども、僕はそういうことにはなる前に、もう石橋を叩いて渡るじゃなくて、しっかりもう準備万端にして行くという感じですね。ま
あ
ね、
ただね、あの、ピッチさんの楽しみ方は、あの、その、それこそ今現状いる中ボスですらですよ。もうケチョンケチョンにしてしまう感じじゃないですか。
ああ、そうですよ、そうですよ。
それはそれでちょっと面白くないかなっても思うし。
ゲームバランスの話で言うとね、その、これぐらいのレベルで来てもらうように設計してるはずなんですよ。
そうそうそう。
わかります。
うん。で、ここでどれぐらい苦労して、その、勝てるか勝てへんか、勝てへん場合は、これぐらいレベル上げてこいよっていう、のを考えて作ってるはずやから、
もしくは
僕はそこを楽しみたいんです。
もしくはですよ、じゃあレベルが足りないとすればですよ、
うん、
じゃあピッチさんが言うように、じゃあそこの場での、現状での最強装備を揃えたら、そのレベル差を補うことができるかもしれないのが装備だったりするんですけど、
う
ん、ピッチさんはどっちもやるじゃないですか。
はいはい。
それこそケチョンケチョンでしょ、ボスが。
まあ、もうもちろんですよ。圧勝ですから。
で、ここで私、このレベル上げと、についてと、含めて、で、つく相手はリスナーさんから、ケンタロス、お前が言うなよって言われるかもしれないですけどね。
ええ。
ピチさんに、ここで言いたいんですけど、
はいはいはい。
ドラクエ10もっとしましょうよ。
そうですよ。大好きなレベル上げいっぱい待ってるじゃないですか。
いや、全然苦ではないんですよ。
じゃあなんで毎週必ずバトルマスターでいるんですか。バトルマスターか、どっちも完走してるでしょ。
ええ。
じゃあ必要ないじゃないですか、それでいい。
いやいや、上げるのは上げてますよ、他のも。
うん。
だから、なんて言うんでしょう。全部完走してしまうと楽しみがなくなっちゃうんですよ。
楽しみ、いや、楽しみはもっとあるから、天には。
そうなんですけど、
絶対的に格下になるまでいかないっていう楽しみ方はもったいないですよ。今ね、うん、やっぱり、ま、今やっぱりなかなかいけない、倒せないようなボスも出てきてるからなんではあるんでしょうけど、どうやってもサポート仲間でしか倒せん、でやっつけられる。この間もびっくりしましたよ。三悪魔なんて、もうサポで余裕なんですね、今ね。
いいですね。
うん。っていうんじゃなくて、やっぱりそこで、そうじゃないボスにも行ってみましょうよっていう、そこを工夫して、ああ、でも、このコイン無駄になったな、ではなくて、そこをやれるのが RPG なんじゃないかなと思うので。
まあ、それの話を聞くと、この間、その、兄さんの部分で、その、ブレスで、やばいからいうことで、体勢を整えてたよね、ドラケン4で。
うん。
あんなの全然僕、考えてなかったですね。
耐えれる HP を、上げてくる。
攻撃で防御力が一番高いのっていう部分で装備させてもらって、
もう今いい話振ってもらったし、またさらにピッチさんに苦言を呈したいんですが、
はいはい、
ドアラジに参加していただいた直後から言ってましたけど、いわゆるバフデバフ呪文を使わないっていう姿勢があるじゃないですか。
いや、そんなことはないですよ。最近は使ってますよ。
本当か？そもそも魔法職好きじゃないじゃないですか。うん、でも、スクルートとか、フバーハの大事さっていうのは、もうなんとなしにシリーズで学んできたと思うんだけどなと思うんですけど、こいつには魔法トーン効かないとかってよう言うたもんだなと思って私はよく聞いてたんですけど、あの時。
魔法トーンなんてもう一切使うんですね。
うん、これドラクエ4に戻しますけど、
はいはい、
僕のね、プレイスタイルから言うとね、ストーリーをまず進めるんですよ。
うんうん、
でね、その、ダンジョンが絶対あるじゃないですか、ダンジョンとか塔とかね。で、そういうところに行ったら、くまなく宝箱は探すんですよ。
ああ、それも 当然ですよね。
ですよね、
うん、
やってるうちにレベル上がるんですよ。上がるでしょ。
上がります。
上がりますね。
で死ななければ、
うん、
主人公ぐらいの装備は買えるんですよ。でそうなったら次の町に向かうんですよ。ほんならちょっと強いけど経験値も多いからレベルが上がりやすいんですよ、
うん、
だからそこでレベル上がるし、その次のダンジョン行ったら苦労するけど苦労したらリレミトで戻ってもう一回行ってっていうことを繰り返してるうちに勝てるようになるんですよ、
ええ、
だからそういう自然なレベル上げを僕はやってるんですよ。
うん、
あれあれこれ兄さんが言ってるのが普通になってきたな今
でしょ。僕別にねフィールドでねその淡々とずっとレベル上げるために戦うっていうのが好きじゃないだけで、
まあ、ただねあの漫才のように繰り広げた返り討ちに会いまして、うん、またですかってあの流れは俺は好きでしたよ。
いや、はいはい、その僕そのボスがおるダンジョンで言うとあの潜っていくじゃないですか。で宝箱全部 見渡して行ってないから、そうあこれ行き止まりだって分かっとるんですけど一応当たるまで行くんですよ。
はい行きます ね、
うん、ね。ほんで、うん、ボスまで行くじゃないですか手前で、うん、あの戻るんですよ僕はリレミトで。
あお金持ってる場合は戻りますね。
で一回戻って、万全にして行くタイプですから。アリさん突撃ショートじゃないですか。
あれはねあのすぐ直前に中断セーブできてたんですよ、DS は。
その技か。
その技。
出なかったら戻りますよ。
ああ、じゃあよかったですわ。
うん。
うん、
もしくは、その、ラスボスなんかは、ちょっとレベル足れへんかなと思っても、もうその時点で、その、ある程度の装備は揃ってるから最強とまではいかなくても、
うん、
その状態でとりあえず見に行こうって言って見に行って、うん、勝てへんかもしれんけど戦おうっていうのはやりますね。下見っていう感じで。
いやもうちっちゃい頃からちょっと思ってきたんですけど、多分やっぱりレベル上げ好きで、うん、でなんで好きになったかというと兄貴、僕幼稚小学校の時に兄貴のドラクエのレベル上げようたんですよ。兄貴が学校行ってる間にお前レベル上げとけって、
うん、
ドラケ1とかですね、
うん、
でレベル上げると褒めてもらってたんですよ。おようやったんやんか、にも上がったんやんかっていう、そういうなんか喜びがこう大人になってやっぱりちょっと植え付けられてるんですよね。そうやってなんかレベル上げるの好きなんですよね。そっから
それね、そのピチさん、僕をね、ピチさんのお兄さんと同じやって言ってたけど、
ええ、
僕それでは全然ないですからね。人にレベルを上げられるのは大嫌いなんです。
あ、
自分のゲーム進められるのは絶対嫌じゃないですか、ゲーマーとしては、
うん、まあですね、
うん、だから人にレベルを上げてもらうっていうことは考えられへんので、
ええ、
うん、その辺はちゃうんですよ。自分でクリアしたいっていうのがあるんでね。
そう、低レベルで突っ込むんでも僕はもうレベル上げればいいのにっていうのをずっと横目で見ようたんですよ。
うん、なんかね、効率を考えるっていうのもあるんかな。結果的に早くクリアしたいっていうのがあるんですよ。レベルを上げて楽しみたいっていうところにあんまり重きを置いてないかな。
あともう一個聞きたかったな、うん、逃げてたじゃないですか、まあ、今回しゃあない部分もあるかもしれないですけど、はい、
うん、
僕言ったようにあのモンスターから逃げることってまずないんですよ。
全滅すると思っても、
あ、まあ、そういう機会があんまないんですよ。
ないでしょ。
うん、なるほどね。
その、ただ前で上げてるから、
絶対基本的には逃げないんですよ。頑張って戦うタイプなんで。ケンタロスなんか逃げたりすること
ってありますよ、逃げるのは。
おお、
うん、いやだからここはまだ早かったなって思うところに突っ込んだ場合ですよね。
ああ、まあ、そういう時は逃げますけど、
むしろね、あの魔法塔が効くとか効かないのをかあの前にこいつから逃げられなかったらどうしようを考えることはありますね。もう瀕死でやばいなという状態も目の前に来てて、逃げるというコマンドをしたいんだが逃げきれなかったらどうしよう、一撃食らってこいつ死ぬなとかね、あるじゃないですか、ね、そういう、でもそのヒリヒリ感がゲームだと最近思ってますんで。
ほら
戦うのがめんどくさいって逃げる人おるじゃないですか。
あ、 それはないですよ。うん。
だから、僕今、シンボルエンカウントじゃないですか。あれもマップ上のシンボルが全部なくなるまで戦うタイプですから。さすがテーマはなくなる。ロマサガだって全部やってましたよ。
それで積むじゃないですか。
そうなんですけど。
僕もそれでローマサガ積んでやめましたね。
で、間違えて移動して、また戻ったら湧くじゃないですか。うん、それをまた倒す。全部、掃除するまで倒すんですよ。
だから僕、ロマサガでね、シンボルエンカウントが嫌いになったんですよ。
まあ、それ性格なんですよ。もうなんかあったら全部戦いたくなるんですよ。
あ、なるほどね。まあ、これは今ね、たまたま僕と健太郎さんの意見が近かったんで、2対1みたいになったんですけど、このハッシュタグでね、皆さん意見寄せてもらってたんが、まずその、全員最強装備を揃えるっていう人は、3人おられたんですね。
はいはいはい。
で、お下がり制度っていうか、その、多分これは皆さん、スタメンを最強にして、
うん、
馬車のメンバーにはお下がりで渡すっていう意見やと思うんですけど、
うん、
これが5名おられたんですね。
うん、
だから結局3対5なんで、多かったのはお下がりやけど、ほぼ一緒。言うても、うん。うん、全体数が8なんでね。だからどっちが多いというのは分からんけど、
うん、
まあまあほぼ両パターンの人がいけるっていう感じですね。
あ、
どっちが正しいってことはないってことですね。
まあプレイスタイルですからね。
そうです、うんうん、あとレベル上げに関しては、
ええ、
このピッチさんに同調した意見っていうのが4人あったんで、
ええ、
ただ僕のやり方に同調した人がいなかっただけで、
うん、
その、まあ、あえて意見を言わなかっただけかもしれないですけど、4人はピチさんに同意した感じですね。
まあ、今回の放送の内容としては、それはしゃあないと思いますよ。今回のプレイスタイルはですね、
うん、
いう部分あって。
うん。だから、ただ、その、虹パパさんやったかな、レベル70までは上げませんよとか、99。99までは上げませんよっていうのは言ってはったけど、
うん、
ただ余裕になるまでは上げますっては言ってましたね。
うん、
うん、
いや、もちろん一旦クリアしてからやることなくなって、まあ、99の道へ目指すわけですけども、
うん、99は僕ね、全シリーズ通してほんまにやらないですね。10ぐらいですよ、完走するのは。
ああ、1、30、2、50、3、4、5、
2は、比較的まだ全然、ほら、カンストっていうレベルが55、3、45、35でしたっけか。
そうですね。
そんな上でもないので、ね、むしろなんでムーンブルク35やねんと思ってたぐらいで。
低いっすよね。
うん、で、いや、それでもまあ、そんなにそんなにね、苦労もしないレベルですし、ね、いいんですけど、99か、結局ね、80以降がほぼ無意味になってくるんですよね。うん、とは思うんですよ。
まあ、まあそうですよ。だって戦われていないですもん。何物用しても。
僕ほんまにそれをやろうとしたことがないっていうか、その、クリア後のダンジョンあるじゃないですか、お楽しみ。あれもやり込まないんですよ。最後までやらないっていうか、途中でこれやる意味なくなってきたなって思ってしまうんですよ。
うん。
うん。
で、ちょっと先走りますけど、5で言いますと、
うん、
僕は仲間、その場所で仲間できるやつ、仲間の戦闘進まなかったですね。
ああ、モンスター
？うん、まあ、それ2回目なん、2回目なんですけど、最初はどれが仲間なのかわからないですから、うん、あれですけど、それが公表されてからはもうその場所でその仲間がなるまでずっと永遠戦ってましたね。
そういうのをやらないですね。
おお、
うん。クリアに必要なこと以外はやらないですね。
うん、好きなんでしょうね、それでは僕は。
うん、その辺はやっぱり好きな人は多分やってる人多いやろうしね。
うん、
うん、
うん、だからみんな、10って簡単にみんな最高レベルにするじゃないですか。
いや、あれはね、それが前提みたいな、うん、そのゲームバランス。
風潮がね。
うん。
運営もそれを促してるところはありますんでね、やっぱり。
うんうんうん、
うん。経験値もらいやすくなってたりするし。
それを例えばじゃあ、ピーチさんのプレイに照らすかっていうと、そうではない部分もあると思うんですよ。
うん。
うん、むしろ、磨くべきは、ほら、プレイヤースキルだっていうのは、ほとんど、80、レベル80以降に関しては、そんなにそんなに、その、まあ、変な話、85あればと思ってるぐらいで、私は。
うん。
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 ないしは90あれば。今、いけないコンテンツないんじゃないかと思ってるんですよ。
ないですね。
あとは、よく、ピッチさんが使いますけど、そんなのはもう誤差の範囲だとかって思うレベルなんですけど。
はいはいはい。ね、あのレベル高くても、その、なんですか、レベル90なのでそれって言われた時にすごいショックですもんね。
まあ、この辺の話は、なんぼしても尽きひんと思うんで、うん、
はいはい。
まあ、皆さんまだまだ意見出してもらえたらどんどんね、ハッシュタグでつぶやいてもらえたら。
そうですね、今回ちょっと僕が劣勢になってしまったんで、ちょっと優勢になるような意見欲しい
ですね。はい、で、ね、番外編でも言ってましたけど、次にね、
うん、
何をやるかっていうことで、もうここで決めちゃおうかなと思うんですけど、
はいはい、
候補としてはファミコン版の3、
はい、
または、スーファミ版の3、
うん、
で DS 版の5、
うん、
このどっちか、このパターンなんですけど、まあ、もしくは6に行ってしまうっていう手もあるんですよね。
これ僕の個人的にはプレステ2版の5が一番好きなんですけどね。
もう無茶を言わないでください
。演出とかすごいいいですよ。
そうでしたっけ、僕やったことあるはずなんやけどな。
全然違いますって。
あ、そうでしたっけ。5ね、うん、
今回ね、4で良かったのは、うん、やっぱ、はい、物語が正立てじゃないですか。
うん、うん、
これの構成がとても良かったんですよ。
うん、
で、ただ、他のシリーズにそれを当てはめられるものがほぼないじゃないんですよ。
うん、
区切れ目がちょうど見出せるとなると、他
ない。僕らの判断、僕らの判断でここいう形になりますからね。
でしょ。
うん、
で、非常にこう、ポッドキャスト向けの内容であったことは間違いないんですが、いや、そうなるとですよ。
うんうん、
ぶっ飛んでセブンっていうのも俺は、
そうですね、
まあ、ただね、石板ごと、僕もプレイヤーやってますから私ね、あれですけど、
はいはい、
石板ごとにまちまちの差があるので、さら、うん、には俺全く覚えてないですから。
あ、それでもセブン聞きたいですね。
ただまだね、それこそ天空シリーズをスタートしたばっかりなので、まあ、やっぱり5なのかな、うん、6なのかなっていうところなんですけど。
そうですね。ついこの間天空シリーズを押していきましょう言ったばっかりですからね。
そうですね。まあ、流れ的に言ったら5なんかな、その、ストーリー的に話しやすいっちゃ話しやすい。
うんうん、
ただ、うん、
ゲームカフェなんで、うん、頭からケツまで喋ったっていうのもあるのって。
でも、もう忘れとるでしょ。
いや、まあ、あれ、なんか、すごかったですよね。全く何も見ずに喋り出したんでしょ、あれ。直樹さん。すごいなって、要はあんだけ覚えてるなと思ったけど、うん。ただ、やっぱ5はね、どうなんかな。この4みたいに、勝てへん敵っておんのかなと思うんですよね。
いや、5は、簡単な部類だと思いますよ。
そうですよ、だからあんまり今回みたいにちょっと面白くならへん可能性もあるんかなと思って。
それだったら6ですね。6は結構難しいですよ。
まあまあ、でも順番で言ったら5かな。
でも5、さっき言ったように5って結構みんな取り上げられてるから取り上げられてますね。6ってあんまり拾われてないですよね。
それは確かにあるね。
ですね、うん。で、6はちょっと今、コアなファンが結構声を上げてるところ多くて、
うん。
うん。深いよっていう話なんでね。
深いですね。
うん。
6いっちゃいます
さあ、どうしましょう。これほんならちょっとドアラジのメインパーソナリティ、ケンタロウさんにこう、これやれって言ってもらった
ら。俺が決めんのかよ。
うん、
まあね、うん、5はね、実はね、ひそかに俺もプレイしたいなと思ってるんですよ。
うん、
ああ、自分でっていうことですね。
うん。
はいはい。
で、だとすると、6でもいいかな。で、6に至って私、もう全く知らないんですよ。
はいはいはい。
あ、未プレイでしたっけ？
そう。むしろ、その辺を教えてもらいながら、聞きたいなっても思うので、
うん。
うん。ストーリーテリングをちょっとしていただきたいなと思いますので。
お
ー。その中に、こう、エッセンスとしてのヘッポコプレイを聞きたいな。
これは歯応えあると思いますよ。
うん。3はね、
ええ、
じゃあ、まあ、俺の権限がいく分か発動するのであれば、3はいいかなって感じですね。変な話。3はね、で、さらに言うと、みんな覚えてる。
うん、確かに、
うん。うん。ので、うん、そうだな、やっぱり、ね、まあ、5か6なんでしょうね。
うん、天に来とるモンスターも結構おりますからね。
うん。
うん。っていうことは、6の意見が今強いかな？
そうっすね。
うん。まあ確かにね、ケンタロウさん5やってないですもんね。
5やってない。あ、見てただけっていう形ですね。
うん。ぜひ、自分でやってほしいんでね。
ですね。
ケンタロウさんもやるんだったらやっぱり DS ですかね。
うん、あのね、実は中古店に行くたんびにね、見てるんですけど、なんでこの DS 版の4とか5ってこう、あれなんですかね、値段下がらないですかね。
下がらないですね。
いや、そういうんだったら僕、プレステ2をちょっと押したいんですけど。
2ってもう横に眠ってますよ、もう。
だって初めてですよ、全オーケストラでやったのは、2が、5のリメイクが。
でもその旧式ハードを引っ張り出してくることも大変ですよ。そうなるともう DS かスマホにね、ほぼ限定されちゃうんですけど、
うん、
もう目の前でいや、いくらやりにくいと言われても、スクエニさんがね、割引でもしてくれるのスポーンとね、
そっか
入れちゃうんですよね。
うん、そういう流れで言うと、ケンタさんが5をやって、アニさんが6をやるということですね。
ああ。そうしましょうか。
俺も何番外編すんの？
まあ、軽めでいいんじゃないですか。
それからまあ、ケンタさんは独自にプレイして、
うん、
その後、僕が6終わった後に5をやったら場合、そのケンタさんも入るなり。
そうね。それもいいかもしれないですね。
うん。うんうん、ですね。まあ、とりあえず、ほんなら僕は6をやるっていうことで行きましょうか。
はい、わかりました。はい。
うん。はい。っていうことで、はい、まあ、ちょっと休憩するかもしれんけど、
はい。
はい。そのうち6始めますんで、
はい。
はい。皆さん、よろしくお願いします。
はい。とわだち。エンディングでございます。
はい。
はい。
はい。ね、総集編の、ドラクエ4の総集編でございましたよ。
はい。
はい。
はい、
また宿題もいろいろ出ましたので、よろしくお願いします。
はい。
はい。先告知の方、はい、します。はい、 青といえばスライム、募集テーマを決めて、期間を設けて募集しております。今回は6月いっぱいまで、募集しております。7月の青といえばスライムのコーナーでたっぷりご紹介いたします。実はもうね、臨時のサポート仲間さんもオファーしてるんですよ、お二人には初めてここで言うかな。
はいはいはい。
うん、ちょっとね、音楽に、ちょっと、増資の深い方をちょっと、ピックアップして。
おー。
おー。
うん。ちょっとハードル上げちゃったかな。いうことなんで、こちらもですね、ちょっと、募集お待ちしております。で、テーマこちらになっております。テーマ言ってねえよな。あなたの好きな、ドラゴンクエスト楽曲といえば、ということで、直球でもいいですし、変化球でも構いません。聞いてみましょう。アニさん聞いて私が答えた、ピッチさんですね。
はい。1曲ちょっと厳しいで3曲をパッパッと言いますわ。
はい。
3位がですね、天の祈り。これが9の、天空の、展開の曲ですね。9が結構試行錯誤あってすごい、出るのが大変だったじゃないですか。
はい、
うん。
その中ですごい不安だったんですけども、この曲を聴いてもう一気にその不安が飛びましたね。
お
うん、そういう曲で思い入れがある曲ですね。で、2番がですね、2位が哀愁物語。
うん、うん、うん、
これ5の曲なんですけど、
うん、
ケンタさんさっき5まだやれてないって言ったんで、ちょっとこれネタバレになるんで、
ええ、
ここで使える
っていう。哀愁物語はほら、あれで聞いたことあるんですよ。シアトリズムで。
あ、そうなんですか。
うん。
まあ、あるイベントでこれが流れるんですけども、これ5でも1回しか流れるんですよ、確か。
うん。
で、リメイク版が出て初めてオーケストラが作られたような、ちょっと、あんま知られてない曲なんですけども、まあ、これいい曲なんですよ。で、アニさんだったらわかるかもしれないですけど、10で兄弟の手紙が来るじゃないですか。
うん。
あれを読むときにこの曲が流れてほしかったかなっていうのが僕の希望なんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、1位がですね、愛しき人よ。
これは
ドラクエ10、ドラクエ10でも使われてるんですけども、感動するときに流れる曲なんですよ。もともとドラクエ7からの曲なんですけど、
うん。
だいたい泣かせるときに流れる曲なんですよ。うん、
はいはいはい。
このやっぱり、僕 RPG でやっぱりこう、泣きに入るところが一番好きなんですけど、
うん。
この5とか6とか8とかも同じような曲調あるんですけど、やっぱりこの愛しき人よ。これがやっぱりもうものすごい感動しますね。
10ではどういうところで使われてます
か？あ、だからもうしょっちゅう使われてますよ。感動するシーンで。
あ、そうですか。
テレテテテレテテテって流れ
る。ジャスラックから言われるのでやめてください。
あれ、アニさんわかりませんか？
それ聞いてもちょっと分かんないですね。
あらららららら。
ストーリー中に出てくるってことです
か？いや、もうしょっちゅう流れました。もう使いすぎじゃないかなっていうぐらい使ってますね。
前にも言った通り、僕はあんまり音楽に造詞が深くないんで。
だから、5で言うと、愛の旋律、6が妖精の冠、9が祈りの歌とかいう曲で、こう感動するところで流れる曲があるんですけども、これを10でもうまいことこうやりながら使ってほしいんですよ。最近はこの愛しき人ばっか使ったんですよ。もういいんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり何遍聞いてもやっぱ感動してしまうんですよね。十分で私の1位はこの曲です。
なるほど。
はい
はい。いや、なかなかね、実はかなり変化球が来ましたね、ピチカーズさん。
あ、そうですか。
うん、こういった感じで、私は、他がどうでやろうと、私はこれが好きだっていうのを募集してるんですね。
はい。
はい。お待ちしております。あ、私のダイレクトメッセージか、後ほどのメールアドレスの方に頂戴できればと思っております。よろしくお願いします。
僕、大体、曲名わかるんで、この曲、このナンバリングのこの曲でって、ここで使う曲でって言ったら私大体わかるんで、その辺で大丈夫なんでお願いします。了解しました。
はい。
はい。
それから来週の軽い予告を。
はいはいはい。
ずっとこの話をしたかったんですよ。チームについて。
お
ー。
みたいな話を。
はい。
から、脱線もするかもしれません。そして、 これについてはちょっとサポート仲間をお呼びしておりますが、
ええ、
あの人を呼びました。お楽しみください。
あ、来週分かるんですね。
ついでに言っときますと、ね、これ聞いてるのの、このサポート仲間さんがこんなにハードル上げやがって言うかもしれないですけど、ほぼフリートークで多分お話ししますので、
はい、
どんな話が飛び出してくるか、むしろ私も楽しみでございますので、はい、というわけでお楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい。
番組のお便り、アウといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com doaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川のミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。